はい、今週も始まりました浮いているラジオ、林環奈と
立綾でお送りしています。
先週に引き続きまして、元テクニシャンで現在肩書き考え中の中野香織さんに来ていただいてます。香織さん、どんな子供やったの？唐突に聞くけど、
ね、当時から自分で作るのが、
ハイパー人見知りでした、まずは。
そうなんや。
まずはハイパー人見知りで、兄と妹がいるんだけども、うん、兄はもうとてもお目々パッチリのクリクリ乾いて、うん、私はなんか生まれた時からすげえブサイクブサイクって言われていて、愛想もなかったし、
で
も
こんなに可愛いのにね。
いやほんまに愛想の悪い子供、
う
ん、
親から見たら全部可愛いだろうって思うけど、そんなんじゃないよね。いや
なんかそうではなかったね。おじいちゃんだけが何を言ってんじゃ、うん、こいつは大人になったら絶対美人になるって味方をしてくれはったっていう話を聞いてはいる、うんうん、
人見知りっていうのは今と真逆な感じがするんですが、
人見知りひどかった話としては、うん、親が用事があったから親戚の家に、多分 4歳ぐらいの時だったんだけど、預けられたんだけど、うん、ギャーギャー泣き叫んで、うん、お母さんとこ帰ろう、家帰る、ギャーって泣いて、うん、もうそんなうるさいか、掘り出すわとかって言って、おいちゃんになんか庭に掘り出されたっていうぐらい懐かないし、うん、
親戚も同じ京都、
それともすごい遠い京都やったから、ほんのね一晩だったのに、うん、そんな、うん、で幼稚園の時もお弁当食べるのも遅いし、母親が迎えに来てもまだ一人で黙々食べてるとか、うん、休み時間みんなが
3月、早生まれ、
うん、5月、超絶マイペースだったみたい、うん、でなんかみんなが休み時間とかでギャーって遊びに行ってても、うん、部屋の隅っこでなんか遊んでたりとか、うん、なんかそんな子供だった、
う
ん、
でも自分でいろいろするのが楽しかったっていうのもあるんだろうね、うん、
手先は当時から器用だったっていう記憶も、うん、ちっちゃな瓶に紙粘土をつけてみんなで人形を作ろうみたいな時に、その時にスヌーピーを知ったの。だから黒い耳つけて、なんか歯をつけて、鼻つけてって作ったら、先生たちがざわめいてたのを覚えてるの。ちょっとこれかわいいよとかってざわめいたのを覚えていて、多分手先は器用だった
ん
だ。
ちゃんとスヌーピーに見えたん
や。親伸ばしてくれたらってちょっと未だにちょっと思っている。
まあ自分でも伸びたけどね。
でそんなグズグズした性格だったから、小学校入った時ちょっと活発になってみようかなみたいに思った覚えがあって、で授業とかに「はいはいはい」とかって手を挙げたり、うんうん、幼稚園の時本当お弁当食べるの遅かったから、うんうん、もう給食とグー食べて、うん、一番ぐらいに食べ終わって、うん、でなんか学級文庫の本を読むみたいな。
それってもう小学校は幼稚園の人たちと全然違う小学校にいたの？
ちょこちょこいたけど、うん、幼稚園ね小学入れてもらってて、あ、うん、まあ、何人かはいたけども、うんうん、いっぱいじゃないって感じ。
じゃあ小学生デビューじゃないけど、うん、変わるんなら、うん、今やみたいな感じやったのかな。結構さ、うん、自我の目覚めが早いね。
早い。
小学校で
それってさ、うん、高校とか大学で考えることだよね。
なんかキャラチェンジするなら今やみたいな。
そう。あと社会人になって故郷からもう離れたしとか。
まあ、そんなことやっていたのために、うん、小学校3年生の時に、お前生きてるって言って、いじめに遭いまして。まず女子から。
まず女子
のなんかきっつい子がいて、それに通ずした男の子らがわーって言って。
そうそうそう。生きてさ、
関西弁
だから。生きてるっていうね、うん、
調子乗ってるとか、
うん、生きがってる、
うん、あだよね、多分そういう互換かなとは思って、
でも生きがってるよりも、うん、ちょっとい
じびてる感じ、
いじびてる感じ、
思い出したら、そう生きてるって
言われて、
蹴られたり投げられたり、
それに対して何かしたん
ですか？ね、こんな絶対親に言いたくないと思って、うん、親の一言も言わず、でもいじめられるままにいてくっと耐えてて、でね、夏休み前で夏休みになったら、そのいじめの首謀者が転校することになって、その転校前に今までごめんね、そんなんやって、その状況で、それで状況が一転したから、あ、いじめって耐えてたら過ぎ去るもんなんやって、
あ、まあ、それは一つ
首謀者がいいの、
そういう、まあ、ラッキーな事例やからね。そうそう、だからちょっとちびりすぎず、でも引っ込みすぎずっていうのは考えたかもしれない。それから
随分大人になる時が早かったね。そう考えるのね。
で、物を作るのは、うん、まあ、父親とかもすごく手先器用だったから、なんか小学校の時って引き出し持っていかなかったことなかった？シールの机に、うん、穴ぼこだけ開いてるから、うん、引き出しを親に作ってきてもらいなさいみたいなのがあって、で父親がそれこそ廃材で、うわーって作ってくれたのがすごいかっこよくできて、うちのお父さんすごい、
他のこのやつと見て明らかに違うんや、クオリティが。
だって他の子とかだってみかんが入ってるのカゴになんか紐ついてとか、そんな子もいたし、紙の箱がいたとか、そんな話ね。 そうそう、母親がリカちゃん人形のお洋服を、ね、うん、幼稚園の時とか作ってくれてて、でそれを真似して私もなんか作りたいって、初めは布に穴開けて通す、なんかベス直近みたいな、
あ、縄文式の、
そうそうそうそうそうそうそうそう、あんなんからちょっと針を持ってチクチクするのを覚えたような記憶がある。
それが何歳ぐらいでもうチクチクし始めた？
針を持ち出したのいくつかな、まあ、小学校の時多分持ってたと思う、うん、
そ
う
かそ
う
か、そのスヌーピーフェルトで作って、
あ、フェルトではないのか、あれはね、そう、フェルトに刺繍したのをキャンバス地に貼ってたのは、うん、それは中学生、うん、でもそれまでにもなんかフェルトのマスコットとか山盛り作ってたね。
フェルトのマスコット流行ってたよね。
流行ってたの。
全部周りはブランケットステッチでこう
だったりとかね、シゴ祭りとかね、なんか
その
すっげー作った。
人見知りじゃなくなったきっかけっていうか、いつ頃？
それがだから小学校1年生の時のチェンジ。
そのキャラチェンジで、
それで結構なくなった。でも時々やっぱり元々がそうやから、うん、シュッてなるけど、ね、
じゃあそのキャラチェンジって言ったら変だけど、うん、その時演じてる感じだったの、それとももう本当に別人になれたの、それともなんか
学校では元気、家では普通みたいな。
あ、ってことはやっぱある種の
スイッチ、
うん、スイッチもそうだし、
ちょっと演じてた感じ
もある、ね、演じてるその明るい人を演じるっていう感じなのかな、
やってたかも。
じゃあそれが自分にとっての分岐点とか感じ、それとももっと全然違う、あの時の分かれ道でこっちに来たんだなみたいなとかがあったり、いっぱいあるから
結構いろいろあるよね。あ、病気もね結構でかい感じもします
ね。
大病患ったので、うん、サバイブ10年目、
うん、そうだね、うん、病気をきっかけに食生活とかを変える人とかすごく多いじゃない？
多いよ ね、全然変わってなかった。入院してる間に最後のを食べたかったんで、退院したらカップヌードルかポテチが食べたいずっと思ってた。あ、
病院食は味薄いからね。
それからかもね、うん、OL になった時にもいじめあったのね。女の子15人ぐらいいた部署で一人ずつじゅんぐり回っていったっていう、大人になってこんなんあるのかみたいな。
じゃあ全員がいつかはいじめられる、
結構ほぼ
持ち回りない
ほぼ持ち回りやったね。
いじめられない人いない？
あ、もうずっと常に首謀者だった。
ああ、人がやっぱいるんだ。3、
4人は残った。
当番表みたいになってるね、
うん、ある日急に今週私はみたいな、
あ、来たみたいなね。あれもだからそれ時もクッと耐えてたら去っていったので、私はまあラッキーやったね。
とりあえずやり過ごすっていう、うん、その時にさ、うん、まあまあ大人になってたら、うん、それ以外の世界もあるでしょ、その会社以外の。やっぱり一番何がついてる小学校とかは、
そこしかね、
自分の世界がないって思っちゃってるから、本当はあるけど思っちゃってるから、そこが辛いと結構辛いと思うけど、でも我慢したら取り過ぎたんだからね、台風みたいな感じでこうやって来て、
そう仕事ですよね。それで大学、私エスカレーターだったんで学部を選ばないといけなかったんだけど、あんまり何も考えず、就職するんやったら経済学部はいいらしいみたいな感じで経済学部行って、であんまり今思うと深く考えてなかったんだけど、金融論のゼミが人気あるらしいって言って金融論のゼミ
で最初は銀行
で証券会社やってた。
あ、証券会社。あの頃は証券会社バブル真っ盛りでしょ。
バブルめっちゃいい話を聞いて、就職したら内定もらって、ウハウハと卒業旅行行ってたら、何かが起こってる日本でみたいな知り、ほんでなんかあの日経平均ドーンと下がって、で入社式にバブルパンって弾き始めたっていう、そんなタイミングだった。証券バブルがね、で不動産バブルは次の年から弾け始めたっていうタイミング。
ちっちゃいブラックマンデーみたいなのあったよね。
あ、そう
私も大学3年生の時に旅行行ってる間にいきなり両替したらすごいレート悪くなったでもその時はここの銀行のレート悪いって思ったでもそれから急にあれになったら、なんか日本から来た人とかに為替がガクンって変わったらしいって、あ、それでかっていう記憶あるわ。それは
なんかそういうのが、そうそう、あのイラン・イラク戦争が起こって9月にまたダーンみたいな感じで、入ってからなんかドンドンっていろいろ
で、山内証券のことがありみたいな、ね、
なくなったりとかね、
証券会社からテクニシャンへ。
ああ、そうなんですよ。5年近く証券会社は行ってたんだけども、環境がもう良くなったと思ったら落ち、また良くなったと思ちで、頑張ってお客さんに何か商品を売ったら売っただけまた相場が悪くなって迷惑かけちゃうっていうのが、なんかすごい理不尽だなと思って、でもここの会社に行ってお給料もらう限りはこれは続けないといけない、やめたらいいんやって思って、その時27歳で、まあ親しい一人ぐらい食べられるんやったら派遣とかでもなんでもいいやろうと思って、こう言って辞 めることにして。
その時って、うん、地元京都それともも
う実家だった、うん、実家だったっていうのもまあそれもあったしね、うんうん、でその時になんかねたまたま知り合いの人たちと飲みに行ってたら、うん、じゃあうちでバイトしなよとかって言われて、うん、それはなんか阪大の医学部の男の子 で、うんうん、で
まあ、意外と仕事を紹介
バイトって何ですか、うん、みたいなって聞いたら、うん、DNA の塩基配列を調べる仕事だよ。あ、何ですかそれ。いや、あの今バイトしてる女の子が急に辞めることになって困ってるんだよと、うん、いや赤原さんならきっとできると思うよとかって言われて、赤原さんみたいな人が研究生に言うと明るくていいと思うよとか、わけわからんこと言われて、なんかよくわからんけどちょっと見に行こうかとかって言って研究室見学に、そうしたら、あ、今度来る中野さんってみんなに、ちょっと待ってみたいな感じになってて、全く知らない世界だし、うん、なんか面白いかもしれないと思って足を踏み入れました。
やっぱり大学の研究室って言ったらさ、企業の研究とは違って、うん、割とそんなとかギスギスしてない感じがするんだけど、
あ、私が行ったところはギスギスはしてなかったし、変な人が多かった。
研究室だからね、
しかもその臨床系じゃなくて基礎系だから、うん、本当になんかこれが好きみたいな、
う
ん、お医者さん
とかそうか焦らないか
し、そこの学位が欲しいだけのなんか大病院のアホ本とかも来てたりとか、
あ、なんかいろんな面白いものも見せて
たよね。中国からとかバングラデシュの大富豪の息子みたいなのが来たりとか、なんかいろいろいろんな人が来てた。
学部が私てっきりそういう学部出身なのかと思ったら、
全然違う。
そういう知識なしでいきなりその DNA の実験とかをやれるものなんですか。
だからね、いやもう全然わかんないんですけどって言って、その時にね多分ね基礎的なこととか多分いろいろ教えてくれはったと思うんだけど何せ下地がないからとにかく私が何をやったらいいのか形教えてって言って、で手を動かすことを教えてもらって、そうしたらまあ割と手先器用だとかできちゃったみたいな。今思うと、あとあの時もうちょっとそこを時間かけてね、うん、教えてもらってたら、うん、ちょっと賢い人になってたかもしれないなとは思う。だから最後やめちゃえって思ったきっかけも、うん、元がないから、うん、ついてこれ以上もうついていけへんわとかってやっててもっていうのもあったし、あと、うんうん、細かい作業なんで、うん、ただちょっと RG も来るしとかね、
でどんどん RG って老眼ね。
なんかそんなのもあってやめたっていうのがあって、それだったらもうちょっと自分の手を動かせるご飯とか、ね、こういうこととかだったら末長くできるかなと思って。
確かに、
なんか急になんかまたフィヨンってぶっ飛んじゃったけど。
じゃあこれからは大体どんな感じで、うんね、まず肩書きだよね。
ああ、肩書きをね考えたいですね。
でももうじきその週2日、
週2日はまあ、ねうんうん、それもまた大学の研究室で事務の仕事をもらっていて、うんうん、でもここの研究室の研究テーマが街づくりなのね。そうすると今こういう感じのことをやってるとちょっとクロスするところもあるから、
ちょっと勉強になりそうだね。
面白いかな、で、あと9月からもう一つ、うん、毎週火曜日は料理教室に通おうと思っていて、東条理子先生の自然療法の体科の先生の教室がなんと
駅前
にあるってことを知って、ね、ただただご飯を作るよりもそういう食用の知恵とかを加わるとちょっと強みになるかなって思ったり、食べるもので人を元気にしたりするっていいなって思ってるんで、あのなんとなく良さそうっていうので今まで作ってたけども、ちゃんとした裏付けがあるといいんじゃないかな。あとまあだからご飯をお届けしたり、この場所を見てもらうっていうのもなんかね、もうすぐなくなっちゃうっていうのもあるけども、こういう素人でも DIY でこんなお部屋作れるよっていうのも一つコンテンツになるかなと思ってるんで、ここでご飯会とか料理教室みたいなこととかやればまあ食べていけるかなって気楽に。
表面的な形だけ見ると、うん、多分肩書きが1個じゃ収まらない
から、そうなん
だよね、いくつかつけるか、うん、または全部の根っこにある価値観みたいなので1個つけるか、どっちかなのかな。私もいくつかつけてる時期と、うん、でも定期的に増えたり減ったり、うん、開店休業中みたいになったりとか。
今は何なんですか。
今一応
休憩中
目につつ、でも一番長続きしてるのは、イベント開くのが多いから、ノージャンルイベンターっていう、そのいろんなジャンルのイベントしますよってしてて、でその前のが、司書してたのがあるので、でも図書館にいなくても司書っぽいことってできるから、フリーライブラリアンっていうので、フリーライターみたいな感じで、なんかそういうのを つけてみたりとか、う
んうんうん、でもあのフリーライブラリアンってのフリーかなりただのフリーだよね、
うん、ああそうちゃんとお金取ってやってる人もいるし
じゃなくてあなたそう、うん、だってなんかさ、うん、あの分かんない本とかのことをちらっとフェイスブックでつぶやくと調べてくれる、うん、
だって気になる
そうだからこのフリーただの本のフリーちゃうかみたいな
そうそうそう見えてたんだ、うん、そうなの
お金にはなってなさそうな感じだなと思って
マイペースにやれる範囲で本のこととか情報を得るために困ってる人がいたら、うんうん、はいどうぞ
それは愛だ愛や
ないやいやいやこの本の英語版を知りたいから、うん、もう勝手に知って
るとかねすごい
カンナちゃんの肩書きって何なの
私はブログには世界ワーカーって書いてるけど、うん、だけど翻訳者って大体は言ってるけど、
うん、あのなんか一個さ翻訳者っていうすごい通りがいいのがあるから、
ね
うんうん
ね、
翻訳者プラスいろいろやってるっていうのは割と分かりやすいけど、うんうん、多分本当にいろんなのが流動的だから、
ね、そんな柱はないんですよね、うん
いやでもすごいできる人って自分ができてる自覚ない人
あまあそれはあの知らなくても知らないうちにできちゃってるとそう思っちゃうかもしれないけどね、う
ん
う
ん、でも暮らしの提案者みたいな感じ
あそうそうその中で暮らし全般なんだった、うん、
なんか生活料理がやっぱ上手だし実際に収入っていうかこう、うんうん、食べる糧にはなってるからメインな感じもあるけど、うん、家も相当やってるし、ね、料理がうまいとか DIY してる人はいっぱいいるんだけど、うん、それが全部人との縁でなり立っててこうやって生きていけるよっていう感じが多分すごい魅力っていうか特徴かなと思って
そうね今のその人とのつながりの部分はいい言い方ありそうな気するね、うん、肩書きとしてねなんかね
カタカナじゃない肩書きがいいなって思って
るんですよねあそうかカタカナじゃないか、うん昔お世話になってたレンタルスペースはなんかスペースシナプス、うん、シナプスっていう言葉を使っていろんな人がまあ結びつくっていうか日替わりでいろんな人が入ってイベントしててみたいなそういうシナプス的な役割を自然としてる人なんだと思う、うん、
そうね、うん、だから全部がカオルちゃんにつながってるなくてそこのそこから行った先がまた別につながったりとかも
そういうのは多いかもね自分はできないことでまあそれやったらあの人知ってると思ってて、うん、紹介したりっていうのは確かに多いかも、う
ん、つなぎ目の人なんだ
と思うつなぎ目の人
そのいろんなものをつないでいく、うん、その中心の目の人
つなぎ目の人
つなぎ目の人いやいやそれこれじゃなくていい
つなぎ目の人ってキャッチコピーみたいなのには良さそうだけど肩書きっぽくないねそれね何々なんとかの中野かおるさん、
うん、
つなぎ目の人みたいなそのアイキャッチみたいにはできるけど肩書きだ肩書き感がちょっと足りないね、
うんうん、私今までこう見た中で捉えどころのない活動しててうまいなって思ったのは、うん、浅田渉さんっていう墨開きっていう言葉を作った人が日常編集家って言ってたのが今もそう言ってるか分からないけどすっごくうまいなと思って肩書き感があるし、うんうん、まあかなり何言ってるか分かんないけど、うん、まあ多少知ってる人から見たら、うん、浅田さんってこんな感じで日常に素敵な意味を見出してやってる、うん、編集してるんだなって感じがまあぼんやり伝わるっていうか、
うん、肩書きがあって見つかったら、うん、この先の仕事の方向性が結構フォーカス合いそうな気はするよね、うん、それが見つけられたら、うん、まあ今やってることはもちろんそのまま続けるのもいいし、うんまあ、やっていくと思うんだけど、うん、方向性のピタッてくるところがね、
う
ん、なんか
そうそうそうみたいなのがね、うん、あるといいなと思って、ね、そういうのをゆっくり考える時間を作りたいと思いながらまた今日もあわあわあわあわ
なんか人の肩書きを考えるのがこんなに楽しい、
ね、なんかうまくここでさいいの出して終わりたいんだけど、ね、ちょっとまだ思いついてないな、うん、私
でもここで出ないのが浮いてるらしい
あ そうだね結論を、うん、
完成しない
っていうのがね浮いたままの私たちなんだ
そもそもなんで浮いてるの
浮いてるラジオ浅子さんが考えてくれたから、
ね、浅子さんが言ったね
もう一人浅子さんって方が最初始めようって、う
ん
う
ん、一緒にやろうとしてたんだけど、うんまあ、彼女がもっと忙しそうなんで、ねうん、浮いてるラジオとかはって言われた時に、うん、そのなんとなくちょっと世間から浮いてる部分も私たちありつつ、うん、そっちの浮いてるもあるけど、うん、ちょっと浮遊感が、
うん、浮遊感は、ね、
あるっていうのもあって、うんパッて聞いた時にな
んかいいなって思って
なんかいろいろなイメージが浮かびそうだから一つに限定されないのがいいかなってちょっと思ったかな、
うん、どうやって人がどうやってその名前に決めたのかっていうのを聞くと
確かに、
ね、なるほどってなるかもね、うん
今となっては2人ともよく分かんない
まあそうだね、そのあさこさんの真意は分かんないよね。あさこさんジングル作ってくれるはずだったりとかね、待ってます、うん、では今週はそうですかね、3週間にわたってありがとうございました、
ありがとうございました。プリン美味しかった。